ただいまより家庭礼拝を始めます。ご一緒に賛美歌140番を歌いましょう。 イエス様がこのようにお祈りしなさいと教えてくださった主の祈りをご一緒にお祈りしましょう。主の祈りは宗法の裏に書かれてあります。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。聖書をお読みします。はじめに旧約聖書申命記第21章22節から23節、旧約聖書の314ページです。申命記第21章22節から23節、旧約聖書の314ページです。ある人が死刑にあたる罪を犯して処刑され、あなたがその人を木にかけるならば、死体を木にかけたまま夜を過ごすことなく、必ずその日のうちに埋めねばならない。木にかけられた死体は神に呪われたものだからである。あなたはあなたの神主が私業として与えられる土地を汚してはならない。続いて新約聖書コリントの信徒への手紙1第1章18節から25節、新約聖書の300ページです。コリントの信徒への手紙1第1章18節から25節、新約聖書の300ページです。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。それはこう書いてあるからです。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを意味のないものにする。知恵のある人はどこにいる？学者はどこにいる？この世の論客はどこにいる？神は世の知恵を愚かなものにされたではないか。世は自分の知恵で神を知ることができませんでした。それは神の知恵にかなっています。そこで神は宣教という愚かな手段によって信じる者を救おうとお考えになったのです。ユダヤ人は印を求め、ギリシア人は知恵を探しますが、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えています。すなわちユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものですが、ユダヤ人であろうがギリシア人であろうが、召された者には神の力、神の知恵であるキリストを述べ伝えているのです。神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。そこまでです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。十字架の主であるイエス・キリストの父なる神様、今朝私たち仙台東六番町教会は八主日目となる家庭礼拝の朝を迎えております。この期間、私たちはあなたの御子イエス・キリストの御苦しみを覚え、また私たちのために十字架におかかりになったその極難を覚え過ごしております。神様、こうした私たち一人一人の歩みというものが、よりイエス・キリストに近づけるものとなりますように、聖霊のより強いあなたからの支えを乞い願います。またこうした中にありつつ、私たちはコロナ禍の影響により教会に集うことが当分の間かなわなかったことを、信仰的な苦しみを持って歩んでおります。神様、一刻も早く仙台東六番町教会に集い、共にあなたの皆を褒めたたえ礼拝することが可能となりますように、どうぞ私たちを助けてください。そしてそれと同時に、 今世界において起こっている悲惨な出来事、とりわけウクライナで起こっている戦争を覚え、激しく心を痛めております。神様、どうかウクライナの戦地において苦しみを味わっている人々を救い、そして一人一人に誠の平安をお与えくださいますようにお願いいたします。あなたが示す聖書の御言葉が私たちに教えてくれるように、誠の知恵はあなたを恐れ敬うことにあります。私たちはこの命の作り主である主を褒めたたえます。それゆえに作り主であるあなたの教えに従い、作られたものとしての歩みを正しくなすことができるように、どうかこの世界にいる人々を誠の平安と誠の知恵で満たしてくださいますようにお願いいたします。あなたが与えてくださる平和こそ、それこそが本当の平和であり、私たちの心が本当の意味で安らぎを覚えるものであります。どうかこの国に限るのではなく、世界中において誠の平和があなたから示されるように、そのために私たちが祈る心を常に絶やすことなく持ち続けることができるように、私たちを励ましてください。神様、この期間教会に集えない仙台東六番町教会の方々をどうかお支えください。教会学校の子どもたちもそのご家庭にあって、あなたが励ましてくださいますようにお願いいたします。これから持たれる礼拝の一切をあなたの御手にお委ねいたします。これらの感謝と願いを救い主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。説教、十字架の言葉。前回、コリント教会に4つのグループが存在し、それぞれのグループが仲違いをしていたことをご一緒にお読みしました。かつてコリント教会を開拓伝道したパウロを奉るグループ、そしてパウロの後に伝道の務めを担ったアポロを奉るグループ、それからかつてイエス・キリストの弟子として筆頭格であったペトロを奉るグループ、最後に自分をイエス・キリストと同一化する霊的な熱狂主義の自称キリストグループ。これら4つのグループが互いに教会の中でいわば信仰的な利権といったものを求めて争い合っていたというのです。そこでパウロは、自分がコリント教会に使わされたのは福音を述べ伝えるためであり、それがあたかも薫陶のような人間的な思いで、洗礼といったものやその他さまざまな交わりが受け止められることのないように警戒して語っていました。今朝お読みした18節のところで、パウロは十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です、そう語ります。前回の17節の部分でも、パウロは福音を告げ知らせる理由について、キリストの十字架が虚しいものになってしまわぬようにするためである、そう言っています。これらのことから、パウロの関心というのは鉄頭鉄尾イエス・キリストの十字架にあったことがうかがえます。パウロにとってはキリストの十字架こそが全てであったのです。しかしそのことゆえに、パウロはコリント教会の分裂と絡めてあらかじめ準備しておいたキリストの十字架を語ろうとしていたわけではないと思います。コリント教会では、先ほど述べたように4つのグループが仲違いを起こし、分裂の危機に瀕しておりました。言ってみれば、そのことを話の取っかかりとして、自分が語りたい本題であるキリストの十字架というものを、いわば予定調和的に 語っているのではありません。そうしたことは彼が書いている手紙の文脈から受け取ることができるのですが、例えばフィリピの信徒への手紙の2章の6節から11節をご覧いただくと、とても有名なキリスト賛歌という文章が挿入されているのが確認されます。これはパウロのいた時代の原始教会の中で語り伝えられてきた賛歌であったということが分かっており、言ってみれば教会の中で脈々と受け継がれてきた信仰告白の言葉であるということができます。そこにおいてパウロはフィリピの信徒への手紙の中で、あらかじめキリスト賛歌を挿入することを予定して、そこに至るまでの1章から2章の前半の手紙の文面を書いたわけではありません。そうではなくて、自分が書くべき手紙の内容を書き記す中で、それら文章を補い強める言葉としてキリスト賛歌を、言ってみれば利用する形で紹介していると言えるのです。そのことと同じように、コリント教会で現在起こっている分裂騒動を問題点の中心に据えて、この問題に対する最も適切な助言としてパウロはここで十字架の言葉を語るのです。この18節のところでパウロは、十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です、そう言っています。ここでは滅んでいく者、救われる者といったように対照的な立場にある人々が挙げられています。そしてその根拠として19節の言葉が語られています。そこにはこうあります。それはこう書いてあるからです。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを意味のないものにする。パウロは旧約聖書のイザヤ書の29章14節に出てくる言葉を引用しながら、この世の知恵と神が示す救い、つまり神の知恵というものをやはり対比して語っているのです。そうして考えてみますと、パウロが18節以降で語っている十字架の言葉というのは、この世の賢さやこの世の知恵といったものとは対照的な位置づけがなされており、それは滅んでいく者にとっては愚かなものですが、救われる者にとっては神の力であると言っていることがわかります。そのようにパウロは教会分裂の危機に瀕しているコリント教会が今一番に思い起こさなければならないものが十字架の言葉であるということを言っているのです。けれどもここで不思議に思われた方もおられるかもしれません。どうしてここでパウロは十字架ではなく十字架の言葉と言っているのでしょうか。十字架だけではダメなのでしょうか。パウロがここで十字架の言葉と言っている理由について、ぜひ皆様もお考えいただきたいと思います。十字架の言葉というとき、そこにはイエス・キリストの十字架を伝達する手段としての意味合いが強まってきます。キリストの十字架が人々に伝えられるための十字架の言葉、それは聖霊なる神様によって導かれる信仰というものが必要となる伝達手段です。つまりペトロをはじめとする十二弟子のように、約3年間にわたるイエス様の伝道の旅路を共にし、十字架におかかりになるそのお姿を目にした人々とは違って、パウロをはじめとするコリント教会の人々は聖霊の導きによってイエス・キリストの十字架を信じるようにされて、そしてこのお方にお会いするようにされて、そして救いに預かったということをまず確認することができます。パウロ自身、十字架におかかりになられた救い主のお姿をその目で見たわけではありません。けれども彼は聖霊の導きにより紛れもなく十字架のイエス・キリストにお会いし、 このお方を信じるようにされているのです。この揺るぎない事実を可能としてくれるのが聖霊なる神様の御力であり、聖霊が宿る十字架の言葉にこそ力があることを共通の信仰理解として、今コリント教会の人たちに向かって語りかけているのです。パウロがこの手紙の次に書き記しているコリントの信徒への手紙2という手紙があります。その5章の14節以降で彼は次のような言葉を残しています。私たちはこう考えます。すなわち、一人の方がすべての人のために死んでくださった以上、すべての人も死んだことになります。その一人の方はすべての人のために死んでくださった。その目的は、生きている人たちがもはや自分自身のために生きるのではなく、自分たちのために死んで復活してくださった方のために生きることなのです。一人の方、つまりイエス・キリストが十字架の上で死んでくださり復活を果たしてくださったのは、他でもない私たちのためであったということを、パウロはここまではっきりとした確信を持って語っているのです。これこそが聖霊の力です。言葉を介して、そこに宿る神の力を介して、実際にキリストの救いに預かることを可能にしているのです。その確信に満ちた救いの証言というものが、かつてのコリント教会には満ち溢れていたけれども、それがいつしか雑音によって妨げられるようになってしまっていたのです。そのことが20節以降で語られている世の知恵によるものです。知恵のある人はどこにいる、学者はどこにいる、この世の論客はどこにいる、神は世の知恵を愚かなものにされたではないか、世は自分の知恵で神を知ることができませんでした、それは神の知恵にかなっています。そこで神は宣教という愚かな手段によって信じる者を救おうとお考えになったのです。改めてパウロの秀逸な技法に圧倒される箇所です。ここに出てくる世の知恵、そして神の知恵は対比して語られているのですが、それら知恵という元の言葉にはソフィアという同じ単語が使われています。ソフィアは知恵や、あるいは英知を指す単語で、哲学というのを英語でフィロソフィーと言いますが、これは知恵という意味のソフィアと愛を意味するフィリアが融合したものです。つまり知恵を愛する学問、それが哲学であるというのです。さて、ここでパウロは知恵というものそのものに問題があると言っているわけではありません。世の知恵にこそ問題があり、それが教会の中に満ち溢れていた十字架の言葉をかき消してしまっているというのです。それにもかかわらず、教会の中にいる人々は世の知恵に未だに耳を傾け、それで満足してしまっていて、それこそが教会分裂の本当の原因となってしまっていることをパウロは警告しているのです。では具体的に世の知恵というものが何を指しているのか、そのことが22節以降で示されているので、そちらを見てみたいと思います。ユダヤ人は印を求め、ギリシア人は知恵を探しますが、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えています。すなわち、ユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものですが、ユダヤ人であろうがギリシア人であろうが、召された者には神の力、神の知恵であるキリストを述べ伝えているのです。神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。ここに出てくるユダヤ人は印を求め、ギリシア人は知恵を探す、これらはコリント教会に問題をもたらしていたユダヤ人やギリシア人の問題を端的に言い表したものです。ユダヤ人は神に選ばれし、イスラエル共同体としての信仰の純潔を求めて、血筋やあるいは割礼 といった目に見える印を求めます。またギリシア人は彼らが信仰していたアテナイの神々から授けられた知的探求心を持って、それら知識欲を信仰と絡めて自分たちのアイデンティティとしていました。ユダヤ人にしてもギリシア人にしても、それらは共通して救いに関わる一つの姿勢であると言えます。では人間の救いとは何であるのかという問題に直面します。救いとは一体何であるのか。私たちは無条件的にイエス・キリストの救済に預かっているのではなく、自らのうちに解決不能な問題を抱え、それらを理解し神の前に進み出て、そこで知らされたキリストの救済に預かっているのです。私たちのうちに解決不能な問題というのは、それは常に私たちの人生において変化するものであるかもしれません。それゆえに千差万別でもあり、多様なものでもあるように見えるかもしれません。ですが根本的な部分を突き詰めて掘り下げていくと、その本質は一つであることがわかります。それは私たちが何者であるのか、私たちの存在意義というものが何であるのか、その存在意義を知り、この命が正しく用いられることを喜ぶ心、それこそが救いであるということをある一つの本質として見ることができます。そういった部分において私たちは人間誰しもが求める普遍的な救済の姿を見て取ることができます。私たちが何者であり、何のために存在しているのか、また何を喜びに生きているのか、そういった問いに対して聖書ははっきりと私たちの命の作り主、主なる神を示しています。それゆえ私たちは救いのありかというものが、私たち自身の身の振り方や、あるいは自らの承認欲求が満たされることによって満たされるのではなく、私たちをお作りになった神の正しさを求めることによって与えられるようにされます。このことはパッと見不可解な考え方に思われるかもしれません。ですが自分の命の正しさを証明するにあたり、その命の作り手の正しさを証明することから始まるのです。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。マタイによる福音書の6章33節でイエス様が教えておられる言葉です。そうして考えてみますと、自分を中心に、自分を出発地点にして救いのありかを探し求めているユダヤ人やギリシア人は、自分が設けた枠組みの許容範囲内で救いを探し求めることになります。それゆえ23節に出てくるように、ユダヤ人にしてみれば申命記の21章23節に書かれてある木にかけられたものは神に呪われたものだからである、この戒めに従ってイエス・キリストの十字架を到底受け入れることができず、それは彼らにとって大きなつまずき以外の何者でもありません。またギリシア人にしてみても、時代は少し違うのですが、悪法もまた法であるというソクラテスの言葉が示しているように、国家反逆罪で罪に問われた重罪人を奉る象徴としての十字架を受け入れることは、アテナイの神々を汚す行為にしか思われず、到底受け入れがたいものであったのです。それら自分を中心に、自分を出発地点にして救いのありかを探し求めている人々が、今自分を中心とした問題を教会内で繰り広げていたということをパウロは指摘しているのです。その人々が今見つめるべき事柄というのは、教会の中で自分が称賛されることでも、あるいは自分の立ち位置が優遇されることでもなく、自分の救いに目を向けるべきであるということを彼は伝えようとしているのです。したがってコリント教会に分裂をもたらした真の犯人 というのは、表面的にはグループごとの党派争いやそれを持ち込んだ知識人、あるいはグノーシスと呼ばれる勝手な知識を振りかざして教会内で不貧困を行う人々であると言われていますが、本当の真の部分はキリストの十字架によって救われていない人々の救いに関わる問題であったのです。これこそがコリント教会が抱えていた問題であると言えます。実はこのことは世の教会において普遍的に当てはめて考えることのできる問題であるのです。私たちは救われているだろうか。私たちは救い主の十字架に預かり、そしてこのお方の復活の命に今生きているだろうか。このことが常に教会に問われ続けていると言えるのです。そのことで大切なことでありますが、24節のところでパウロが語っている、ユダヤ人であろうがギリシア人であろうが、召された者には神の力、神の知恵であるキリストを述べ伝えているのです。神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。この言葉には教会を常に守り保持し、そしてそこに連なる私たち信仰者一人一人を支えてくださる聖霊なる神のお姿があります。パウロは決してユダヤ人だからダメだ、ギリシア人だからダメだと言っているのではないです。ユダヤ人であろうがギリシア人であろうが、召された者には神の力、神の知恵であるキリストを述べ伝える、そのように用いられる聖霊なる神様がおられるということをはっきりと証ししているのです。したがってパウロが今朝の箇所において本当に伝えたいと思ったのは、私たちが時に自分中心な救済論を掲げ、そしてそれゆえに自分中心な命の在り方、そして生き方を教会の中で展開しようとも、しかしこの教会を本当の意味で保持し守っておられる聖霊なる神の御前には、私たちの掲げるさまざまな主義主張、あるいは行動といったものはいずれも虚しく響き渡るということを伝えているのです。私たちは現在こうして家庭礼拝をお捧げしておりますけれども、このことは私たち一人一人にとって大きな痛みとなっております。一刻も早く教会に集いたい、誰しもがそのように願っております。そうした私たちの痛みといったものをも聖霊なる神様は必ず癒してくださる。再びこの教会に集い、私たちが共に神様の御名を褒めたたえる日を約束してくださっている、その信頼を私たちが心から保ち続ける、そのことを主は望んでおられることをぜひ私たちは覚えたいと思うのです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。十字架の主であるイエス・キリストの父なる神様、パウロが活躍していた原始教会、初代教会の時代、世の人々にとってみればイエス・キリストがおかかりになった十字架というものは大きなつまずきとなりました。これは普遍的な部分において、今を生きる私たちにおいても当てはまるものであるかもしれません。私たちが世の人々に十字架にかけられた救い主を述べ伝える、そのことをなそうとするとき、到底人間的な力によっては不可能であります。福音宣教において、また教会の営みにおいて、いずれも聖霊なる神様の導きとお支えが必要になります。そのことを知らされているからこそ、私たちは福音宣教の技を惜しくなしていくことが可能とされているのです。もし自分自身の力によってそれをなすのであれば、それは到底不可能なことであります。私たちは自分の力によってではなく、この命をお作りになった作り主、そして救い主イエス・キリスト、そして導き手である聖霊なる神様、三位一体の神様により頼み、この技を成していきます。 今家庭礼拝の中に置かれている私たちであります。私たちはこうした状況に置かれつつも三位一体の神様により頼んで歩んでおります。だからこそ神様、一刻も早く私たちを助け起こし、私たちの痛みをあなたの平安で満たしてくださいますようにお願いいたします。これらの祈りを救い主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。ご一緒に賛美歌257番を歌いましょう。私たちの感謝と献身の印として献金をお捧げしましょう。献金感謝のお祈りをお捧げします。 天の父なる神様、今朝こうして家庭礼拝をお捧げできました幸いを感謝いたします。私たちの感謝と献身の印として献金をお捧げいたします。どうぞ清めてあなたの御用のためにお持ちください。このお祈りをイエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。ご一緒に唱詠542番を歌った後、祝祷高僧をもって家庭礼拝を終わります。主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。以上で家庭礼拝を終わります。